ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は特別な気分でありまして、私長い間ですね、まあ大体、そうですね、会社の研究で、邁進してきた頃から終わって、50歳から、まあ大学の方に行きまして、それで、まあいろいろ教育というものを体験しました。非常に多岐にわたる体験ができたわけですね。会社の時も本当の純粋な、まあ、会社の研究とか、それから国の研究を大規模にやりました。それから、それが終わった後は今度は本当に商売に直接関係するような、収益に関係するような、まあ、仕事を、まあ、10年ぐらいやりまして、まあ、それから大学の方に来ました。大学も私立、国立、まあ、いろんなところを経験しまして、偶然にも、まあ、書籍を随分出したり、まあ、テレビに出たり、まあ、教科書に載ったりというのはですね、非常に波乱万丈の人生になりました。一つ一つのことはですね、まあ、体も弱かったせいもあって、まあ、生きてるうちは一生懸命やろうという気持ちでやったことはやったんですが、結果的に見れば、国の研究あり、それもまあ、100億を超える国の研究を担当させていただきですね、それから、まあ、商売というものも、営業の人がいろんなところに連れてくれて経験をし、まあ、外国もですね、まあ、随分長く滞留したり、まあ何十カ国と経験をいたしました。まあ、生まれつき非常にこう、なんていうか探求心みたいなものが知りたいっていう気持ちが強かったもんですから。それで、あと父親がですね、生きてるうちに報われるなよと。生きてるうちに報われるということは、その僕は邦彦って言うんですけど、国が考えてることが、社会の人が容易に理解できるということであり、そういうんでは立派な人間とは言えないと、まあ教えられました。父親は明治生まれであって、非常にごつい人でしたけど、しかし、その明治の人のごついっていうのはですね、もう思想的な骨組みがしっかりしてるっていうことだったですね。もちろんお金のことなんて本当ね、いやーもう今考えると、今の時代で考えますと考えられないぐらい、明治の男というのはですね、お金のことは考えませんでしたね。まあ、いろんなそういうものがいろいろ思い出しますけど、まあそれが私もですね、まあ30過ぎたぐらいでよくわかって、それでやってきました。大学の教授の時代もですね、ある意味で非常に良かったですね。まあまた違う世界で、活動できました。まあ、人も素晴らしかったですね。まあ最近では政治の社会にも少しこう顔を出したためにですね、政治のがどんなものか、どんなに汚れてるのかと、まあいうことも体験することができました。まあその中で、ひばりクラブの方とか落語会の方ももちろんのこと、私、地上波でね、私と接していろいろ番組を一緒にやっていただいた人、それからもう100冊を超える本を一緒にやってくれた出版社の方、思い出せばもう限りないですね。しかし、私の心の中にとか頭の中にもやもやとしたものがずっとありました。主には私の次の世代の子供たちがかわいそうだなという気持ちが、まあ40過ぎぐらいからずっと私の心にありまして、それをなんとかこう、明らかにしたい。私はどちらかといったら運動家ではなくてですね。まあ、運動も随分してきましたよ。選挙もやってきたし、テレビにも出たし、本も書いているわけですから、講演なんか山ほどしてきましたんで。そういう意味での運動はしてるんですけども、やっぱり本質は、物事を明らかにするっていうことが私の本質でしたね。それやっとそれがね、霧が晴れつつあるんですよ。去年の夏頃から霧が晴れてきましてね、私の頭にかかってるもやもやとした霧が晴れてきまして。いやーもうそれの後は勉強するのはものすごく特に面白くなりましたね。勉強すれば勉強するほど、こうどんどん自分の今までの知識がほぐれてきました。ほぐれてくるのはどういうのかっていうと、例えばですね、昔はアレキサンダー大王とか、まあナポレオンとか、そういうこの、チンギスハンとか、非常に大きな帝国を作った人は、大王とか言われて、皇帝とか言われて、尊敬して歴史というものが書かれてるんですが、そういう人たちがどういう人か、 ということがもう非常にはっきりと見えてきました。それで、まあ私はキリスト教の洗礼を受けてないんですけど、まあはっきりとこの今までこの世に生まれてきた人で記録の残ってる人ですね。記録残ってない人で、そういう人いっぱいいると思うんですけど、記録の残ってる人で、イエス様のような偉い人はやっぱりいなかったなと。まあその点では、まあ今はだいぶ信者が少なくなりましたけども、それでもイエス様という30ぐらいで亡くなった一人の人間のですね、影響が2000年も続いたということも、私は体で、てか心でっていうかしっかりと分かるようになりました。それがこう分かってきて、こう雲が霧のように晴れてですね。それでまだ分からないとこはいっぱいあるんですけどね。ここで私はやっぱりこのひばりクラブという、もう私、あと落語界も最近ではそうなんですが、私の本当にこう、隣にいる人ですね、と話をしてみたいと思いまして、これからシリーズをやりたいと思ってますので、まあそう言いながらよくすぐ途中で気が変わったりしてるんですけど、今度はまあ結構続くんじゃないか、まあ1ヶ月続いたら大変なことなんですが、まあできるだけ自分の心が閉ざされないようにですね、やっぱりあるシリーズを続けますとずっとこう集中してきて、まあダメになっていくんですけども、まあそういうことないように、やってみようかと思います。そして、まあ、大は日本のやっぱり子供たちなんで、大はそういう大をつけたんですが、子供たちというか日本の未来というようなことを考える大をつけたんですけど、まあ、もう少し砕いて言えば、我々に考えなければならない時が来たと思うんですね。我々が考えなきゃならない時が来た。まあ、戦後80年って言ってもいいですね。戦後80年。ついに私たちが、私たちの子供のために、何を考えなきゃいけないのか。我々自身の幸せのために、家族とか友人の幸せのために、我々はどこの霧を払わなきゃいけないのか、と、まあ、いうことが、はっきりとしてきたような気がいたします。それに、まあ、高度成長すぎてね、1990年に起こった、世界的な変化、それから日本の大きな変化、これが、我が身というか、我が身っていうのは私の場合、我が身、家族、友人、みんなっていう感じなんですけど、その、我が身に具体的に影響っていうか力を及ぼす時が来ました。本当に来ましたね。だから、この世の中は今、全く方向性を失っております。方向性を失ってるので、どういうことになってるかって言ったら、こうやればいい、あれやればいいという人よりか、あれはいけない、これはいけない、あいつは悪いという悪口の方に非常に力が注がれるようになりました。悪口に力が注がれるとは何かあったら未来が見えないからですね。未来が見えないけど悪口は言えます。過去のことをまず言えますね。それから人の悪口は一番言えますね。ですから今はもう非常に悪口が厳しいですね。しかし前には進めない。そうするとさらにこう不満が溜まって悪口を言うということになるわけで、まあ、悪い方向に行くというのは仕方ない時代ではあります。それはまさに戦後80年であり、1990年であり、そして政治家とか学者とかメディアなどがほとんど金で動く時代になったということですね。で、ここではそういうことも言いたいんですが、そんな悪口、後ろ向きのことばっかり言ってももう仕方がないので、ここではですね、まあ、お聞きになってる皆さんはちょっと不満かもしれませんが、あくまでも前向き。あくまでも前向きでいきたいと、まあ、いうふうに思っておりますので、その点はご容赦いただいてですね、なんか前向きのことばっかり言ってるじゃないかって、ああいう悪いことをちゃんと指摘しなきゃダメじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、そこは我慢していただきたいというふうに思います。まあ、全体としてはそれがこのシリーズを始める前の重要なことなんですけども、このシリーズを始めるにあたってですね、お聞きになっている方が、ぜひ心に留めていただきたいこと。それはですね、社会を自分と思ってはいけないっていうことなんですね。これは私、幸せ砂時計っていうのをやっていて、まあこれからもいろんな形で継続していこうと思ってるんですけども、この社会を自分と思うっていうことが、我々の思考をくむらせ、我々の人生を不幸にするということにつながっております。もちろんもともと 社会は自分ではありません。まあ、日本だけでも1億2000万人の人がいて、それぞれ違うことを思い、違う夢を持っております。世界は80億人いまして、さらに、考えていることは違いますし、まあ、人数も多いわけで。しかし人間はどうしてもですね、社会は自分でありたいと思ってるわけですね。社会は自分でなければいけない。自分が考えていることを正しいと考えていることが社会も正しいと思ってくれなければいけない。これはもう世界全体もそうですね。中国はこうなってくれなきゃいけない。ロシアのプーチン大統領はけしからん。トランプ大統領は身勝手だ。いや、それはそう思ってもいいんですけども。それではやはり自分の目が曇っちゃうんですよね。そうするとその社会は自分じゃないんだし、プーチン大統領の顔が嫌いだっつってもですね、そうすると本当に目が曇ってしまうわけですね。本当にプーチン大統領の友達になったらいい人かもしれません。それでやってることも非常に真っ当かもしれません。だからこれが社会を自分と思ってはいけないってことは、自分の身、自分の家族、自分の友人が幸福になるためにはもうどうしても必要なことですね。で、もう一つはですね、まあ非常にこう問題なのは、日本はもうかき回されちゃったんですよ。かき回されたと何にかき回されたかっていうと、日本人は非常に幸福に生きてきたんです。大体明らかになってるところは4万年前からなんですけども、この類まれに日本っていうものが幸運であった。まあそんなのいっぱい言えるんですけど、一言だけ言えば、戦争の前に、有色人種、これだけ多くの100カ国以上の有色人種のいる世界で、日本国だけがただ一つ自分の力で独立していたということだと。独立しないで植民地になったり占領された国がどんなにひどい目にあったかっていうことは、まあ歴史を知ってる方はよく知ってるでしょうね。ですから日本人ほどこの4万年間幸福な人生を送ってきた民族はいないんですよ。本当に僕そう思いますね。そこに我々も生まれてとてもいい思いをして生きてきたんですが、この頃それがかき回されてるんですよ。悪い文化に、文明にかき回されておりまして、それが日本人には今辛いんですよね。例えば、まあ仮に言えば、まあ日本は男女という関係では女性尊重という意味で世界で最も女性を尊重してた国なんですが、それがへんてこのことになって男女共同参画だとか、それから今で言えば、なんか戸籍を少しいじるとかね、そういうようなことにかき回してですね、どんどんどんどん今日本人の人生を不幸にしてるわけですね。そこから日本の裁判、私は随分裁判の鑑定っていうのをやってきました。それで本当にこう悲しい思いを随分したんですね。もちろん判決を、不当な判決を受けて本当に悲しい思いをした人が多いし、その中では命を落とした人もおられます。しかし、今の日本にはもう正義はありません。裁判もすっかり狂ってしまっております。今の日本の裁判で正しいことの判決が得られるということは、本当に稀なことになりました。例えば、まあ、一つ言えばですね、お金は盗む人よりも盗まれる人が悪いという、こういうのはですね、日本ではありえません。日本人の考え方は、お金を盗む人が悪いんであって、盗まれる人は被害者であるというふうに思っておりますが、世界ではですね、今、日本の政治家とか日本の学者とか日本の文化人が日本人に勧めてるのはですね、いや、あなた方間違ってるよ。日本ではお金を盗む人が悪いんだけど、日本以外の国ではお金は盗まれる方が悪くて、盗む人は別に悪くないんだよ。とこう言ってるわけですね。これが夫婦別姓だったり、男女共同参画だったりしてるわけですね。ですから日本人は非常に辛いです。今小学生も勉強してることは、かき回された勉強を勉強させられてるので、本当に辛いんですね。だから、かき回されてしまった後っていうのは、二つの違う、全く違う文明が混合しますから。それはね、外国からいろんな人が来て、外人が来てですね、移民が来て、ものすごく苦しんでる地域なんかと同じなんですね。ですから日本人は今、移民なんかを受け入れたりして、本当に苦しんでる人もいるし、お金を盗まれて、嘘つかれて盗まれても、 なんか盗まれた方が悪いって言われたりすると。まあそういうのを私は日本の裁判っていうものを通じてですね、本当に嫌というほど体験してきました。ああ、かわいそうにと思いましたね。そしてそういう中で死んでいく人もおられました。何人か私の親しい人が、そういうこう、日本文明とその邪悪な文明って言った方がいいでしょうね。そういった文明が混合してた中で命を落としていく。本当に残念でした。いや、例えばヨーロッパの哲学とか正義論。正義論っていうのが狂うと裁判も何も狂いますからね。それは当たり前ですね。この世の中の正義が変わるわけですから。力があれば英雄である。アレキサンダー大王もシーザーも、ね、ナポレオンも、チンギスハンも、みんな英雄である。なぜ英雄か。人を殺すのがうまいから。日本は絶対違うんですね。だから日本の文明は異質であります。異質ではあるけど私はいいと思います。私はヨーロッパの哲学とかいうのは、哲学としては好きなんですけど、読んでるうちに胸がムカムカしてきます。なんで僕はムカムカするかっていうと、その正義を、人間の正義、人間の誠実さ、人を愛する心、それを堂々と説いてる哲学者、人格者と言われる人たちが奴隷を使ってるんですよ。そんなことができるんですかね。私は日本人ですからできません。私が奴隷を使ってたら私は正義というものを話しません。語ることはありません。書くこともありません。まあそういうことなので、まあこの今日からのシリーズは私のなんていうか力が続く限り頑張ります。しかしちょっとだけお願いしたいこともあります。まあこのシリーズはですね、私として今までの霧が晴れた状態ですので、今まで皆さんが聞いてる話とはかなり違う話が出てきますので、今まで聞いてることと違うじゃないかというのが出てきたときは、まあ、そういうこともあるんだなと思ってほしいんですね。そうしないと、ムカムカすると思うんですよ。なんだ、武田は今まで聞いてないことばっか言ってじゃないか、ということになりますね。それから、もう一つはですね、まあ、自分がこう考えるっていうことがありますけど、それを一旦ちょっと横に置いてほしいんですね。私はそうしております。自分の考えってのは非常にしっかりしてるし、これからも自分の考えを、しっかりとした自分の考えを述べようとしておりますが、同時に、私はその考えが正しいと、永遠に正しいと思ってるわけではありません。それはどうしてかっていうと、今から1000年前の論文を読めば、今から見れば間違っていることが書かれております。人間っていうのはそれは仕方がありません。したがって人間がちゃんとした考えに到達するためには、今まで聞いてることをちょっと横に置いたり、今自分が正しいと思っていることを横に置くということが非常に大切で、それこそ一人の人間が100歳未満の人生を終わるにあたってですね、ああ、自分は良かったなと思うことができる一番重要なことであると思います。できれば明日から本題に入ってですね、そして一つ一つよく考えながら前進していきたい。まあその過程で今私がこう全部まとめたんですけど、今日これを話し始めたの、これでよしと思って始めたんですが、やはり人間は話しているうちにまたより正しい方向に到達するかもしれませんので、そしたら変えていきながら話を続けていきたいと思います。ひばりクラブ、落語界の皆さんですね、少しでも幸福につながることを、まあ、願っております。